おはようございます。説教のタイトルを「最後の晩餐へ」っていうふうに変えたつもりが伝え忘れておりまして、変わっておりません。申し訳ありません。「最後の晩餐へ」っていうタイトルにしましたので、しかしこの最後の晩餐という言葉は聖書にはないんですね。ご存知のように最後の晩餐というのはレオナルド・ダ・ヴィンチが書いたシスティナ礼拝堂のにかけてあるあの絵のタイトルになっています。イエス様はどこにもこの食事について最後だっていうふうには言ってなくて、今日の箇所の次のところですね、15節にこういうふうに伝えられています。イエスは言われた。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていた。言っておくが、神の国で過ぎ越しが成し遂げられるまで私は決してこの過ぎ越しの食事を取ることはない。いや、また過ぎ越しの食事を取りますよって予告をしてくださっているということですよね。そういう意味でも最後ではない、続きがありますということです。しかもここに登場しているのは十二弟子ですが、招かれているのは十二弟子にとどまらず、多くのキリスト者がそこに招かれているということは確かなことだろうと思います。過ぎ越しの食事といいますと、ユダヤ教において3000年以上にわたって守られてきた食事だろうというふうに思います。いつそれをするのかというと、ユダヤの暦で23の月の14日目に行うものと定められているそうです。私たちが使っている暦とは多少違っているということですよね。で、毎年、イースターの日がずれて行われているのもその影響です。今年の過ぎ越しはいつかっていうことがまずあるわけですよね。春分の日から数えてどうのこうのっていうのが確か決まってたと思いますけれども、過ぎ越しの食事、過ぎ越しの祭りの多分前夜になるのか、夕あり朝ありっていうことですから、夕方から始まっているその時間帯で過ぎ越しの日が、祭りの日が始まると思いますので、その夕食の時にいただくのが過ぎ越しの食事なのかな、そう思います。そして15日目から21日目まで種なしのパンの祭りというのを行います。種なし、こういうちょっとわからないような言葉を聖書は時々使いますが、要するにイースト菌を使ってないパンという意味にと理解していいんだろうと思います。イースト菌はパン粉に混ぜて、パンの小麦粉かなんかに混ぜて、大麦でもいいんでしょうけれども、混ぜて、そして発酵をさせるということですね。発酵させる時間が多少かかるわけですけれども、その発酵させて パン粉を膨らませて焼いたのがあのふっくらしたパンになるわけですが、なぜ種なしのパンをというふうに言ってるかというと、まあ、それが杉越の祭りと関連してイスラエルの歴史に深く関わっているからです。で、杉越の祭りというのは新年とイスラエル国家誕生を記念するお祝いだというふうに言われています。だから、2月から3月にかけてユダヤ教では新年と呼んでいるということだと思います。で、その時にお祝いをする、お祝いですから楽しいお祝いでしょうし、新しい歩みをこれからまた始めるんだっていう、そういう希望に満ちた、そうしたお祝いなんだろうと考えられます。しかし、その嬉しいはずの、楽しいはずのそのお祝いなんですけれども、ユダヤ人たちが考えなければいけない、捉えておかなければならないというのが、この食事の中に込められているということなんですね。こんな話をするされると思ってなかったかもしれませんけれども、まあ、モーセ、出エジプト記に遡りますけれども、モーセとイスラエルの民が奴隷の地エジプトから脱出をした、その事柄にこの2つの祭りはすごく関連している。食事はそもそもそのことを、まあ、体験するように位置付けられている。秋には狩り魚の祭りというものをします。狩り魚、まあ、狩りのアンっていう日本語では書きますけれども、まあ、いわゆるテント生活をするということですけれども、そういう祭りを秋には計画をしてるんですね。そして、自分の家を出てテント生活をするという習慣があるそうです。1週間ばかりそういうことをして昔のことに思いを馳せるということをしてきていたということです。エジプトでは、当時のエジプトのファラオは奴隷としてのイスラエルの民をなかなか解放しませんでした。その苦しみの、奴隷としての苦しみを味わっているそういう最中で、モーセは神様からの召命を受けて立ち上がります。エジプトのファラオと共にエジプトの王宮で育てられたわけですけれども、トラブルがあって、アレノのミディアンの地でしばらく過ごしていた。そういう最中でモーセは召命を受けて、そして再びエジプトに向かっていくわけです。モーセは、まあ、ファラオとのいろんなやり取りをするわけですけれども、10回、まあ、10という数字が好きだなというふうにちょっと思ったんですけれども、10の災いをエジプトに示します。けれども、まあ、解放しなければこんなことが起こるんだよみたいなことだと思うんですけれども、ナイル川の水を血に変える、そして魚は死に川の水は飲めなくなるということが起こります。まあ、大きい川ですから、勝手な解釈だと思ってください。大きい川ですから、満潮になると海から、まあ、塩水が入っていきます。そういうことがあると思います。ある程度遡ることもあるんじゃないかなと思います。そういうような現状は、福岡市の、日川ですね、そんなことよく見てますね。はい、満潮になるとかなり水位が上がってきます。 で、繰り返し繰り返しそれを教会の前で眺めることができますよね。で、ボラなんかが結構泳いで入ってきますので、それを狙って、釣り糸を立てていた垂れていた人もいたと思いますが、でもナイル川の水が血に変わるっていうのは、まあ赤潮でも発生したのかなみたいなことを勝手に思うんですが、でもそんなものじゃないですよね。血に変わるなんて半端ではないことだと思います。匂いも変わるだろうし、そうしたことが行われます。それが第一。第二が河川、水路、池でカエルをあふれさせた。カエルですよ。嫌ですね。少ないならいいですけど、あんなのがうようよしたら。それからその次にブヨを広げて人と家畜を襲ったということ、それが3回目。次にアブ、ブヨじゃない、アブです。人を刺して苦しめます。そのようなものですね。5番目に家畜に、エジプト全土の家畜に疫病を流行らせる、なんか鳥インフルエンザみたいな感じがしますが、まあ鳥だけじゃなくて豚にも何か最近流行らせた疫病があるっていう話が聞こえてたと思いますけれども、家畜に疫病を流行らせる。その次に人と家畜に腫れ物を流行らせる。それから7番目、ユダヤの民が居住するゴセンの地域を除くすべてのエジプトの地に雹を降らせた。とこんなことできるんかいなって思うんですが、ゴセンの地以外のところに雹が降った。竜巻がこう回ったのかな、合わせてですね、異常気象ですね。それからエジプト全土にイナゴを放った。イナゴは大量発生することがあると今でも言われています。そして、作物を、実った作物を、まあ、駆逐する、まあ食い荒らすという、そういうことがあるということですね。それからエジプト全土に暗闇をで覆わせた。暗闇、日食でも起こったのかなって思いますが、それが9番目。そして10番目の出来事が大変な出来事でした。この10番目の出来事に関連してイスラエルの人々はモーセと共にエジプトを脱出するんです。その10番目の事柄というのは、人であれ家畜であれ全ての産子が死ぬという、そのような事柄でした。杉越の食事にこうした事柄が、まあイスラエルの人々がイスラエルの人々だということが確定していく出来事として、これが覚えられていくんです。食事の時に同時に。この10番目の災いの事柄に対して、お正月の、まあ、年の初めの10日目に子羊かヤギのうちから傷のない一切の お酢をとって14日目までに傷がないことを、無傷な子供の家畜であることを確かめて、夕暮れにそれをおふり、その血を家の入り口の2本の柱と鴨居に塗りなさい。これが命じられます、イスラエルの人たちに。その言葉を聞いたイスラエルの人たちはその通りにするんです。その夜、イスラエルの人たちはほふった家畜を焼いて食べます。そしてその時に同時に種なしのパンと苦菜を食べます。種なし、なぜ種なしかっていうと、話ではイースト菌を混ぜてパン粉をこねる暇がなかったというふうに解釈されています。大体そんな間もなく、とにかく今パンを焼きなさい、とにかく今食べてちょっと力をつけときなさい、というふうに言われているわけです。その夜、神の使いがエジプトの国を巡り、人と家畜のウイグの命を取ることになるわけです。しかし家の入り口の血を見たときに、神の使いはその家を過ぎ越していったわけです。神様の言葉を聞いたイスラエルの人たちの家を過ぎ越していったということ、そこに過ぎ越しの祭りの由来があるわけです。そして食事を通してその当時のことをことに思いを馳せるということをしたわけです。種なしのパンはその後7日間食べなければならないと言われます。ファラオはイスラエルを解放することになります。こんなことまでされて、モーセの話をもっと早く聞いとくべきだった、ファラオの家のウイゴも殺されたわけですから、王宮の中も悲しみで満たされていた。つまり理由は分かりません。ファラオの後継ぎは死んでしまったという悲しみに満たされていた。でもモーセに対して伝えたのは、モーセたちのせいだということが分かったということですね。イスラエルの民を解放しなかったからこのようなことが起こっているということをファラオは理解したんだろうと思います。しかし3日の後、そのファラオは判断を翻すんです。奴隷を何百万人か解放してしまったということを後悔するんです。そして軍隊を整えて後を追うわけです。そしてあの後悔を2つに割って、イスラエルを乾いたところを進ませる話があります。イスラエルを追ってきたエジプト軍はファラオと共に戻ってきた海の波に飲み込まれてしまいます。イスラエルは乾いたところを対岸に渡りきるというお話が、神の救いの出来事が表されているわけです。このことはメニューに反映しているっていうことです。自分たちの歴史と新年のお祝いと は杉越の食事の中に表されたということなんですね。それが、まあ、杉越の食事というものです。もちろん食べるものの中には子羊が入っています。タレ入れぬパン、イースト菌の入っていないパンが用意されています。またワインを飲むそうです。最初は感謝の杯、神様の救いに対する感謝の杯、またその救いの恵みに預かった喜びの杯を次に飲みます。感謝と喜びを分かち合う。でもそれに限ってない。3杯目は贖いの杯、奴隷のから贖われた自由を神様が与えてくださったという意味の杯を交わすんです。乾杯を交わすんです。そして聖別、清いものとされる、神の民とされたっていうことをの意味を交わす乾杯を交わすものだそうです。イエス様と弟子たちの味わった杉越の食事というのは、この過去の救いの出来事を示す記念の食事だったかどうか、何も表されていません。杉越の食事を弟子たちと取りたい、それがイエス様の望みでした。しかもそれは苦しみを受ける前に、ご自身の受難を前に分かち合っておきたい。そしてイエス様がなされたことは、私たちが主の晩餐式の時に必ず分かち合っているように、イエス様ご自身が制定された事柄でありました。新約聖書はそのことを書き留めているわけです。杉越の食事という位置づけだけでしたら、最後の晩餐でよかったでしょう。それこそ最後の晩餐、新年の喜びを分かち合うはず、過去の神様の救いの恵みを感謝して喜びを分かち合う、それをこれをそれについてはもうこれで最後ですよ。いや、最後というのはもっと別の意味がありますよね。それはモーセとイスラエルを率いた時の神の救いの出来事を指して言われたのではなく、主イエス・キリストの出来事、自らの事柄を指して、主の晩餐の事柄を指して、杉越の食事って言われてるんじゃないでしょうか。だから、イエス様ご自身は、最後の晩餐っておっしゃらない、言うはずがない、これから苦しみの前にって言われる、苦しんでその後のことがあります。イエス様によって救いの事柄が表されていくっていうことが、 あるわけですから、希望の事柄がもうすでにそこにあるということですから、最後ではない。過ぎ越しの食事の場所を用意しに行ったのはペトロとヨハネでした。どのような気持ちで用意しに行ったんでしょうか。習慣的に言えば、新年の喜びを、イスラエル建国の喜びを分かち合うとき、過ぎ越しの祭りの中の食事、いつも味わった嬉しい時間、大概は家族親族と共にこのようなことをしていた、近親のものを集めてしていたということが言われていますけれども、イエス様はそうではなく、新しくイエス・キリストに連なる者たちとこの事柄を分かち合おうとされた。イエス様を信じてイエス様と共に歩む者たちと最も大事なことを分かち合っていこうとされた。なんで僕が今回最後の晩餐へとタイトルしたのか、それは人間的に変えました。なぜなら、過ぎ越しの食事、看板に変えても誰もわからない、知らないですから。新年のお祝いと建国記念日って言ったらわかるかもしれない。でも3月の終わりにどうしたの？多くの人が理解できるのは最後の晩餐という言葉です。それがあまりにも大きくて一般の事柄になっている。だから分かりやすい方がいいかなと思ってこうしたんです。でも本当はイエス様の過ぎ越しの食事です。イエス様による過ぎ越しの食事を用意しに行った。私たちはそのことを知っています。私たちもその恵みに預かってきている。これからも、まあ、新年度を迎えようとしています。この恵みに預かっていきたいなと思います。初代教会は集うたびに主の晩餐式を行っていたようです。それぐらい感謝な、あるいは喜びのある大事な聖典だったんでしょう。私たちは月に一度、よく言うんです、便宜的に毎週準備するの大変だしっていうふうに、便宜的にっていうふうに言っているところがあります。ああ、それは私たちの都合なんだなって。イエス様は常に私たちのために十字架につけられてるんじゃないかな。私たちが便宜的にって言うたびに、なんかそういうことを覚えておきたいなというふうに今感じています。 毎週日曜日に集まることは、そういう意味も含めて大事なことだと思います。これからもよろしくお願いいたします。お祈りいたします。神様、イエス様はエルサレムのとある人の家の2階に過ぎ越しの食事を用意されました。イエス様を信じ共に歩んできた弟子たちと共にその食事に預かるためでありました。神様、その食事は後にまたイエス様のもとでも預かれるということが表されています。その場にイエス・キリストを信じる者として私たち一人一人も招かれているものだということを覚えています。どうか神様、お一人お一人の信仰と歩みとを祝福してくださり、確かにその場へとお導きくださいますように心からお願いいたします。お一人お一人の祈りと願いに合わせてイエス・キリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。